ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼なじみの2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。お前のしんちゃんです。
よしきです。
いや冬まっしぐら、
はい、
よしくん最近よく食べてるもんってありますか？
最近食べてるもの、なんやろ、鍋とか。
あ、鍋結構食べてる？
まあまあ例年以上には食べてへんかもしれんけど、まあ何回かありましたね。
ちょっと暖冬よね。
そうですね、
言うても
そう、あんまり鍋って感じにはならへんね。
そう
しょっちゅう鍋っていう感じにはならへんね。
そう、うん、もっと寒い時は多分もう毎週、いや毎日
でもいいわ、毎日でもいいよね
って感じだけど、なんか最近俺もな月2ぐらい、
ね、そうやね。まあぐっと今年はなんか今シーズン、
うん、
はぐっと頻度が少ないような気がしますね。
いやもう一段階寒くなってね、僕あれを作りたいんですよ。
はいはい、
鍋焼きうどん。
うんうんうん、
まあ、あれめちゃくちゃうまいやん。
あったまんねん、ほんでな、
あれすごない、
うん、
あれ考えたす天才は。
いやそうやな。いや思う、そう思うわ。
ちっちゃい鍋あるやん、
うんうん、
一人用の、
うん、あるある、
あれある。
あうちに、
うん、
あうちにはないかな。
いやないや、
うん、
あじゃあ外で食べんの。
そうやね、
あ
鍋焼き言うたら外で注文することが多いかな。
あほんま、
うん、
僕ねなんかちっちゃい頃からその家で、
はいはい、
母親がよく作ってくれてて、
うんうんうん、
なんか家の鍋焼きうどんってちょっとねあの豪華なの、
うんうんうん、
要はこう柏とかも入ってて。
あはい、柏鳥のことね。
鳥、
うんうん、
え分かるやろ。
いや柏ってね関西しか言わないらしい。
あそうなん。
いや関西っていうかもうどうなんやろ、関東の人は柏って言わへんらしいで。
あ分からへんのかな、
うん、
あそうなんや。
わしまあもうね田舎物をスタンダードにするとちょっとややこしいなるから一応言うとこうかなと。
はいはい、はい、まあ鶏肉なんです
よね。鶏肉ね、はい、
鶏肉は絶対に入れてほしいね。
そうやな、入ってるイメージあるよ。
そうやろ、
だし、うん、も出るし。
そうそうそう、
うんうん、
あれ入ってへんとこあるやろ。
ありますかね。
あるある、たまに。 あとね、
地域によってっていうことね。
そう、
うん、
でまあネギはそうやけど、
はいはいはい、
あとちくわとかね。
ちくわね、
うん、切ったやつ。
ええー、仕事しとんな。
ええー、仕事すんの、
うんうん、
でも卵なんかもう絶対
当たり前やろ。卵絶対ですよ、はい、
絶対です。絶対やん、
はい、
でちょっとね僕疑問詞があるのが、
うん
う
ん、餅。餅はさやな、別にうどんでもええもんね。
そうやね。
うん、
なんか子供の頃はすごい良かったんやけど、
はい、
餅があっても。
そうですね、
大人になってからこう、うん、やっぱこう小食になるやん。
はいはいはい、
で餅はもうちょっといらんかな。
そうやな、一気にねお腹を満たしてしまうからね。
そうそうそう、
うん、
でも鍋焼きうどんってまあどこで食べてもさほど違いはないんかもしれんけど、
うん、まああと椎茸とかね。
あ椎茸絶対いるわ。
いやいるよ。
なんていうのかな、うん、こう出汁しました、
うんうんうん、
濃い感じの、
うん、そう
あれいるね、
うん、かまぼこ言うたっけ。
あかまぼこもいる。
いるやろ。
いるいるいるいる、うんうんうん、そんなもんかな。
どんどん出てくるよ多分。もの見たら。
あとあれや、もう忘れてました、
はい、
エビ天。
おいそんなもん主役や。主役の主役や。エビ天ないとね鍋焼きうどんって感じせんよね。
鍋焼きうどんとは言えへんやろ、
うん、やっぱそう、あのしんちゃんの言う通り、うん、僕も鍋焼きって豪華なイメージ。
うんうんうんうん、
な
ん、そう
冬に食べる豪華なもの。
そう、うん、であれが一人前になってんね、うん、
ほんほん、
ちょっとずついろんなもんが入ってて、
はいはいはいはい、
言ったらもうしめと一緒に鍋も食べてるみたいな。
うんうんうんうん、
あれをね家で最近作りたくて。
けどインスタントでもありましたね、このアルミのこうギザギザしてるやつ、ね、
あんなんあかんわ。
えあれもあれ売ってんの。まだ
売ってる売ってる。
あそうなんや。
あんなんちゃうわ。
まあまあね、それとは一緒にされたくないやろうけどね。もちろん。
いやもうだってまず鍋でやらな、
うん、
あのちっちゃい、
はいはいはい。いやあれはあのギザギザしてるやつはそのまま火にかけても大丈夫ってやつやもんね。
そうそうそうそう
そうそう、ね、あそうそう、まあ鍋焼きの原理でしょ。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
そうやねんけど、一回この間ねパックの鍋焼きうどんがあって、
はいはい、
そこそこ高い、
うん、
550円ぐらいする。
あそれ何、具材が入ってるってこと。
そう全部ね。
あ、はいはい、それを自宅に帰って鍋に掘り込むと。
そう、うん、本来はね、
はいはい、
それをね普通の器で食べたんですよ、
うん、
鍋焼きうどん、
うんうんうん、
全然あかんねん。
あそれは鍋焼きうどんのためにパックされてるのにってことでしょ。
そうそうそうそう、
そらあかんわ、従わなちゃんと。
そうあれだから鍋に入れるだけで多分だいぶうまなんねんな、あれ。
そうやな、なんやろな。
それをちょっとね、
うん、
家で今度作りながら、
はい、
向き合ってみたいと思う、
うんうんうん、向き合ってみたら
鍋焼きうどんと、
うんうん、
この冬は
汗かきながらね。
そうそうそう、
冬で汗なか最高やん。
食べたくなってきた。
おやろ。今日の夜は鍋焼きか。
鍋焼きしよう。
そうやな、
はい、うん、 ていう感じでね、これ今日ハーフムーンでちょっと配信遅れてるかもしんないんですよ、
はい、
この収録してる今、うん、半月なんで。
あ、そうな
ん。そう今日やね
ギリギリやん。
そうだから、もう今日撮って今日出せるか明日か明後日か、はい、分からんけど、
まあ、なるべく構わんようにね。
そう、
編集しないように。
そうですね、
はい、
それでいきますかね。
頑張っていきましょう。
ではいきますか。
はい、
1通目のお便りがラジオネームのみむりんさん、40代の男性です。しんちゃん、よしきくん、こんばんは。初めてお便りをさせていただきました、のみむりんと申します。ワインの輪を聞き始めたのは約4ヶ月前、僕の大好きな飲食店のオーナーご夫婦に教えていただいたのがきっかけです。僕は毎週仕事の関係で広島県の尾道と
ちょっとジュラがね今目の前にいるんですけど何か訴えてます。
鳥取県の米子市を行き来しており、その移動中の車内でいつも楽しく聞かせてもらっています。最近ではよしきくんのチェジャリス長尺トークがお気に入りです。さて、そんなチェジャリスはさておき、お二人にご質問です。僕は白ワインがメインで、赤ワインを飲むときはほぼ肉料理を食べるときしかありません。なのでもっと赤ワインを味わう機会を増やしたいと思っています。お二人は肉料理以外ではどんなシチュエーションで赤ワインを飲まれていますか？ぜひ参考にさせていただきたいです。よろしくお願いします。のみむりんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
のみむりんさん、尾道と米子市を行き来してるっていう、
はいはいはい、
こう中国地方の上下をこう、
おいいですね中国地方行きたいですね。
いや、いいですよ。
前しんちゃん行ってたもんね。
行ってた行ってた、うん、まさに尾道、はい
はい、尾道、うん、行きたいな。
尾道めちゃくちゃいいで
ね、
うん、で白ワインをまあメインで飲んでて、
はい、
赤ワインは肉料理の時しか飲まへんらしいねんけど、
うんうんうん、
お二人どんな感じのシチュエーションで赤ワイン飲んでますかってことなんですけど、よしくんはどういう感じですか？
やっぱりそののみむりんさんがおっしゃるように、
うん、
赤ワインはお食事と合わせることが多いかもしれないですね。でまあもちろんお肉系もそうなんですけど、僕結構魚とか、うん、結構脂分の多い魚とかにもちょっと軽めの赤を合わせたりとか、
うん、それは例えば魚を焼いてとかそういう？
だよね、焼きの方が多いかもしれないですね。
ああ、
うんうんうんうん、
うん、でも脂が強いとか味が濃いもんの方が合いそうやね、
うん、
なんとなく淡白な魚とかより。
淡白やとやっぱ赤ワインやと結構そのあんま青身魚とか、うん、淡白の魚は結構魚の臭みとかが出ちゃう場合が、
うん、だからどっちかってマイナスに働く、
うんうん、そういうイメージがあるんですよね。
なるほどなるほど、うん、マグロの例えば、はい、カルパッチョとかあるやん、
うんうんうん、
ああいうのはどうなんですか、赤ワイン。
あ、いいと思いますよ、全然。
あ、いいにゃ。
軽めの赤で合わしたりしても、まあ、ね、いけるんじゃないですか。前、ほら、マリアージュのずっと昔やけど、話した時も、色と合わせるみたいなことあったじゃないですか。ほやし、まあ、マグロはね、赤なんで、赤ワインでもいいんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
で、まあ、醤油とかをつけると、より濃い赤ワインでも対応できるんじゃないかな。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。だから別に肉料理じゃなくても全然いいってことだよね。
そうですね、肉に関わらず、うん、そういうお魚とかあとお食事と一緒にというと、まあチーズとか、
あとね、僕最近すごい好きなんが、
うん、
赤ワインでもあれがどういう成分から出てるんか分からへんけど、
うん、
イタリアの赤ワインで、
はいはい、
ちょっと甘いやつがあるんですよ、
うん、
まあ、甘口ワインまでいかへんけど、
うん、
ちょっと糖分が残ってる赤ワイン、
はいはい、
結構しっかりした味わい、うん、ああいうのはね僕も単体でいきます、
うん、はいはいはい、はい、
食後酒みたいな感じでご飯食べた後に、
うんうんうん、
もう赤ワインをほんとチビチビチビチビ、
うん、
飲むみたいな、
うんうんうんうん、
そういう飲み方結構するけどな、
うん、
まあでもあとチョコとか、
ああね、ちょっと濃い感じのしっかりとした赤を、
うんうん、でもなんか軽やかな赤やったら僕は結構ワインだけでも全然飲む。
そうなんや、軽やかの方が単品で飲みやすい、しんちゃんは。
そうやね、
あ、
どっちか言ったら
重かったらちょっとしんどくなるから何かこう口にしたいというか、
そうそうそうそうそうそう、
あ、まあ、そういう人の方が一般的なんかもね。
あ、よしきくんちゃうんすか。
どうやろうな、そのシチュエーションによるから何とも言えへんけど、
軽やかな赤の方がだって単体では飲み進みやすいとは思うけどね。
そうやね。
だから軽やかな赤か、
うん、
もしくはうっすら糖分のある、
うん、
あれなんてワインやったかな、ちょっと名前忘れたんですけど、
うんうんうん、
また思い出したら言います、
はい、
イタリアのワインですね、
はいはいはい、
っていう感じがいいんじゃないですかね、
うん
うん、飲みむりんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りがラジオネームミルピさん、50代の女性の方です。しんちゃん、よしきさん、リスナーの皆さん、こんにちは。アメリカ在住のミルピです。以前のお便りの回で旅の途中にお便りをされていたリスナーの方がいらっしゃいましたね。私もその方に触発されて旅の空の下でお便りをさせてもらいます。私は今オーロラを見るためにカナダのイエローナイフに来ています。最低気温マイナス23度という経験したことのない寒さと雪の中、到着初日からオーロラを見ることができて本当にラッキーでした。人の手では作ることができない美しさにただただ感動です。オーロラも無事に見られたので、明日はアイスワインを求めて酒屋さんを探そうと思います。カナダのワインといえばアイスワインしか思いつかず、正直なところデザートワインはあまり飲まないのですが、旅の記念に買って帰ろうと思います。アイスワイン以外カナダではどのようなワインが有名なのでしょうか。しんちゃんやよしきさんはアイスワインなどカナダ産のワインを飲まれたことがありますか。お話聞かせてもらえると嬉しいです。お体にお気をつけてお過ごしくださいね。ミルピさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ミルピさんアメリカ在住やけど、うん、カナダのイエローナイフ、
すごい尖った名前ね。
イエローナイフっていう土地すごない？
すごいな、初めて聞いた。
黄色い包丁、
うん、どんなとこなんやろな。
マイナス23度、
はい、
これもまたもうようわからん、
うん、
どんな感じ？
どんな感じかな、めちゃめちゃ寒い。それ
最高何度味わったこと？
味わったこと、僕ねフランスでマイナス10度ぐらい。
あ、マジで？
うん、
マイナス10度どんな感じ？
寒い。いや今日ね、うん、フランスの寒さと日本の寒さって違うので、
うん、
結構ね日本の寒さの方が僕には辛いかな。
あ、なんか底冷えじゃないけど、
底冷え、そう、京都やからかな、
うん、フランスの寒さはどうなの？
いやもうとにかく寒い。ちょっと表現が乏しいですけど。
こう息とか吐いたら、
はい、
白い息めっちゃ出るみたいな。
あ、出る出る、そら。今日多分確かね、僕ストラスブールっていうアルザスにいたんですけど、
うん、
その2018年かな、
うん、
の冬がすごい寒くて、
うん、
確かマイナス10度は言い過ぎかな、6度7度ぐらいまで行ってたような気がします。
はい、でもなんか以前ね、うん、あのゲスト出ていただいた、うん、あのクロテールさんの奥さんのゆかさん、まあ通訳で出てもらってたんですけど、
はい、
ゆかさんと僕たまにメールするんですよ、
ね、らしいですね。
でその時に、うんうんうん、なんかゆかさんがいつもこうワイン作りのことを添えて送ってくれて、ついこの間もうなんかマイナス5度がなんか一気に冷えてきてみたいな、
うんうん
うん、でクロテールは畑で頑張ってますみたいな、
うんうんうんうん、
でもなんか冬が寒ければ寒いほどワイン作りにはいいねって、
うんうんうんうん、
だからどういう原理でかわかんないですけど、
はいはいはいはい、
でワインにとってはいいことみたいなんでみたいな、うん、寒くてもいいですみたいな、
うん、はいはいはい、
感じやったけど、マイナス23はちょっとね行き過ぎやん、これ
すごいね。であの何オーロラ、
あ、
憧れるよね。
オーロラは憧れるな。
死ぬまでに一度見たくない？
あれは見たい
なあ。
あれは憧れるけど、
いやすごい世界やと思うで、多分。
どれぐらいの感じなのオーロラって？結構空一面なんかな。
いやそりゃそうでしょ。
そうやんね、
うん、
ちょろっとちゃうやんな。
ちょこっと見るオーロラってどんな感じなの？
いや分からんけど。
え、テレビでも見たことない？
いやテレビではあるよ。
あるでしょ。
いやいや、そのオーロラは知ってんだよ俺。
知ってるやろ。
知ってる知ってる。
けどオーロラ見てる人の世界ってもうほんまもう表面のもう地平線が見るような。
そうそうそう
そう、そうでしょ。
でもあれはすごいオーロラだけ出してるのかもしれん。 ひょっとしたらなんかあんまりこうちょろっとしか見えへんやつもある。
何合成ってこと？
いや合成じゃなくて、うんうん、あれは言ったらもう桜で言ったら満開の時だけ見てるけど、
あはいはいはい、
ちょっと一部咲きみたいなやつもあるみたいな。
あどうなんやろね。なかなか見れへんっていうね。
そうやね、
その天候とか、
そうそうそう、
ね、重ならないと、
そういろんな条件が重ならんと見れへんけども、はいはい、初日からいきなり見れたらしい。
見れたのすごいな。
それはもう満足してワインに行きますよね。
まあね。
カナダといえばアイスワイン、
うんうん、
アイスワインっていうのは僕知らないんですけど、冷たいワインって
こと？いや、ちゃいますちゃいます。甘口ワインですね。
あ、甘口ワインね。
はいはいはい。
へえ、カナダといえばなんや。
うん、まあ、それ有名ですよね。カナダといえばって言われてもおかしくないぐらいの、
うん、あ、そうなんや、
はい、
カナダでも一部やろね、これブドウ作りができるとか、
うん、まあ、今日そのアイスワインなんですけど、うん、そもそもそのブドウの実がこう凍った状態で収穫するんやって。うん、でそのまま凍ったブドウを圧縮して作られるらしい。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、
はいはいはい、
ブドウのワインが凍った状態で収穫されるっていうことは、
うん、
どういう状況？ブドウができるまでは、
うん、
春やけど、
うん、
春とか夏やけど、
うん、
収穫時期冬になってるってこと
かな。凍ったブドウを取るんでしょ。行ったことないか分からへんけど、
凍ったブドウってできんの？
そう、なんかブドウの実が凍ると、
うん、
その果汁の水分だけが凍結した状態なんやって、
うん、
でも糖分とかのエキスは凍らずに、
うん、
こう圧縮の際に流れてるので凝縮した甘口のワインができるということらしいです。
どんな状況やそれ、ちょっと気になるな。
だからほんまにいいブドウの甘いエキス分だけがこう抽出されるっていうことじゃないですか、まあ、凍ることによって。
それはわかるけど、凍った状態でブドウができてるってことにすごい不思議な感じ。こ
う収穫する時ももう寒い寒いよね。
いや、やし、そんな寒い中ブドウって育たへんよ。育つんかな。
いや、どうなんやろ、そこはちょっと行ったことないし分からへんな。
なあ、
どういう感じで栽培収穫されてるんかな。
うん、ちょっとこれまた調べますわ。
はい。
気になるし、
うん、
まあ、もしくはミルキさん教えてください。
うんうんうん、うん、
でもなんか言うてる原理は分かるね。
そうですね、
水分は凍って、
うん、
糖分とか凍らへんから、
はいはいはいはい、
要はその、うん、より糖度の高いものが抽出できるってことやろ。
そういうことですね。
でアルコール発酵した後もその糖度が残るから甘いと、
うん、
なんか美味しそうやな。
うん、まあ飲みやすい感じですよね。
うん、そのデザートワイン自体をね、僕あんま飲んだことないんで、
うんうんうんうん、
ちょっと今度飲んでみたいな。よしきも最近飲んでないでしょ。
何ですか？
デザートワイン。
そうですね、甘口ワインとかなかなか飲まないですね。
ちょっと今度買ってきますわ。
はい、
はい、
お願いします。
ミルピさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りが、ラジオネームおかやんさん、30代の男性の方です。いつも楽しく拝聴しております。配信のタイミングが分かりませんが、ボジョレ・ヌーボーが解禁されましたね。いつも行く酒屋で世界の新酒セット、ボジョレ・ヌーボー、ノベルロ、ホイリゲを買いました。新酒といったらボジョレ・ヌーボーと反射的に思ってしまうのですが、ノベルロを初めて飲んだのですが、果実味あふれていてめちゃくちゃ美味しかったです。ホイリゲはまだ未飲ですが楽しみです。ボジョレー以外にも新酒はあることにセットを買って気づかされました。世界の新酒と客の味の傾向を教えていただけると助かります。岡谷さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボジョレ・ヌーボー、これだいぶ前にいただいた。
そうですね、11月ですもんね。
そうですね、
はい、
ボジョレ・ヌーボーね、
はい、
僕去年ね、
うん、
飲んでないわ。
飲んでない。
飲んだ？
飲んでないね。2023ですもんね。飲んでないですわ。
一本も。
一本も飲んでない。
飲んでないよね。
飲んでない。
なんかふわっと過ぎた気がすんな。
そうですね。僕も今年、まあ22年からはもう入れてないので、ヌーボーは。
ああ、そうなんや。
はい。
なんでなん？
ちょっとやっぱ、ね、値段的な部分ですよね。
あ、値段が上がってるってこと？
そうです、そうです。
ボジョレ・ヌーボーが。
はい。
ああ、そうなんや。
うん。
で、あれか、値段はどんどん上がってるけど、まあその値段やったら、他のワインも仕入れるし、みたいな、
うん、それをこう天秤にかけたら、
うん、
確かにお祭り的な要素で、
うん、
ね、僕もできるだけやりたいという気持ちはあるんですけど、
うん、
どうもやっぱ天秤をかけると、
うん、
それやったらもっとね仕入れたいワインがあるので、
うん、
ちょっとグッとこう断腸の思いで、
あ、なるほどね、
この22年23年はやってないです。
あ、 そういうことか。
はい。
でも僕もだここで飲まへんかったらどっかの飲食店とかで、
まあそうですよね、
そのタイミングに行って、はい、ってことなんで、
うん、
自分で買うっていうのもあんまり今まで買ったことないから、
うんうんうん、
ふわっと過ぎたんかな。
そうですね、うん、
まあ、ボジョレ・ヌーボー以外にもなんかねありますよね。ノベルロって、
そうですね、イタリアの、
イタリアの
新種ですよね。
これホイリゲって何ですか。
ホイリゲはオーストリアの新種ですね。
あ、ボジョレ・ヌーボーのオーストリア版みたいな。
そうそう、11月11日に新酒が解禁されるみたいなんですけど、うん、まあボジョレより少し1週間程度早いんかな。
うん、オーストリアのワインは僕結構飲むんですよ。
最近も素敵なワインたくさん出てますよね、オーストリア。
そうそうそうそうそう、はい、僕がよく行く京都のエーテルバインさんっていう、
うんうんうん、
まあこよなく愛してる酒屋さんがあるんですけど、
はいはいはい、
そこで結構販売されてて、
うん、
オーストリアのワイン、
はいはいはい、
でたまにおすすめしてもらって買うんですけど、
うん、
なんかね一貫性があんねんな、
うんうん、
オーストリアのワインの味にしかない、
うんうんうんうん、
なんて言ったらええんか分からんねんけど、
国の味があんねんな。
そう、うん、なんやろな、とりあえず綺麗なワインが多いん
だけど。綺麗ですね、やっぱり北の方なんでね。
あ、そうそう、でちょっと鉄っぽいじゃないけど、
うんうんうん、
まあいわゆる何ミネラル感、鉱物感っていうの、
うんうんうんうん、
があるような感じ、う
ん、なるほど、
が僕のイメージなんですけどね、
うんうんうん、
すごい綺麗でちょっと鉱物的なニュアンスが入ってる、
うんうんうん、まあなんか綺麗な感じっていうのはすごいわかる。
うん、うん、いやだからあれはねオーストリアのワインにしかないし、
うん、
逆に言うとオーストリアのワインを飲むとよくそれを感じる。
おお、なるほど、
うん、まあ、言葉にあれしにくい味やねんけど、
うん、
飲んだ時あれば
今度はギターで表現してみてください。オーストリアのワインを。
いやね飲んだ時やったらパッと言えねんけど、
は
い、
ああそうか、
思い出して言葉にするってむずいな。
ああ、まあね。
え、他にも新酒って世界中あるんちゃいます。そら、
ありますあります。他にも、
あ、
うんうん、10月30日 の、 イタリアのビーノノベッロ、さっき言ってた、
あ、ノベロ、ね、
イタリアの新酒ね、
はいはいはいはい、
で11月1日にドイツのデアノイエ、
デアノイエ、
うん、
ほうほうほうほう、
で11月3日、
うん、
日本の山梨のヌーボーとかもあるんですね。
あ、11月3日って決まってんや。
そうです、そうです
。
で11月11日が今言ったホイリゲ、
うん、
で次がボジョレ・ヌーボーか、11月の第3木曜日なのかな、
うん、
はい、他にも多分いろいろあると思いますよ。
そうやね、
はいはい、
なんか新酒ってでもやっぱり祝いやからね。
まあね、誕生っていう意味ではね、
うん、今年もできましたっていう感じの、
うんうんうんうん、
だ味どうこうっていうよりもやっぱりその祝いっていう意味で飲むから、
うん、
まあそのお祭り的な意味で大切にしたいっていうのはちょっとわかるかな。
そうですね、
うん、
いやまさにそうだと思います、
うんうんうん、岡谷さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りはラジオネームトッキーさんかな、TOOKY でトーキーさんか、50代の男性の方です。毎回楽しく聞かせてもらっています。少し気になることがあります。トークが終わった後に音楽が結構長いように思いますが、何か意図があるのでしょうか。時間調整ならもっと楽しいトークを流してくれるとありがたいです。ちなみに私は白はアルザスのリースリングが好きです。日本酒から入ったからだと思います。赤は産地はよくわかりませんがピノノワールが好きです。でもピノノワールは当たり外れが多いです。というか外れが多いです。ピノノワールで当たりを見つける方法があれば教えてください。これからも楽しいトークを期待しています。トーキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回気になることがありますと、
はい、
これエンディングのことやと思うんですけど、
うんうんうん、
エンディングで、それで皆さんごきげんようって言った後に、うん、ちょっと尺も足してるんですよ、
はいはいはい、
確かに
あるね。
あれは意図的にやってるんですけど、
そうなんや。
何か意図があるのでしょうかやけど、
うん、
あれはね余韻です。
あ、余韻を、
余韻をちょっと残したい、
はい、うん、
じゃあねバイバイファーンって終わるよりも、
うん、あ、すぐじゃなく、
そう、うん、じゃあねバイバイってなった後のちょっと余韻を持たせたい、
うん、あー、なるほど。
なんか駅のホームに例えば友達を送りに行って、
うんうん、
まあ昨日から一晩泊まって楽しい夜を過ごして、
うんうん、
一緒にこう遊んでた、
うん、
友人が帰ると、
うん、
ちょっと寂しいじゃないですか。
そうやね、名残惜しいとこもある
し、ね、そうそうそう、うん、その時にじゃあねーって電車がいなくなるまで見送った後に、うん、ちょっと駅のホームに立ってる時間みたいな。
まあその瞬間にその一緒に過ごしてた楽しい思い出もこう、
そうそうそうそう
ね、走馬灯のように
と、なんか次の時間へのこう、
あ、つながり、
そう、フェードインフェードアウトじゃないけど、
なるほど、
いきなりブツって終わるのもなと
思う。まあね、切ないもね。
そうそうそうそう、うん、っていう感じで、まあ時間調整ではないんですけど、
うん、
は
い、そういう意図があったんですね。
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、
そんな深い意味ではないんですけどね。
うんうんうん。
でリースリングが好きで、赤はピノノワールが好きらしいんですけど、
うん、
ピノノワールは当たり外れが多いっていう感じみたいなんですけど、
はい、
まあ良いピノノワールを見つける方法があればってことなんですけど、これは何かあるんですか？
良いピノノワールを見つける方法、うーん、まあそれ人それぞれなんでね、あれですけど、うん、僕は結構アルザスのピノとかが好きなんですよ。
あー、なんかアルザスってほとんど白ワインしか作られてへんけど、一部赤ワインが作られてて、 それがピノノワールってことね。
5-6% ぐらいかな、今はもっと増えてると思いますけど、
うん、
結構ね酸を熟としたピノノワールなんですけど、
うん、
まあ正直ブルゴーニュほど深み複雑み、余韻は感じられるものは少ないけど、
うん、
結構やっぱりこう親しみやすいピノノワールというか、うん、寄り添ってくれるんですよね。
うん、
やっぱブルゴーニュってやっぱそのまあもちろんね、美味しいやつ、いろんな味わいのやつありますけど、
うん、
やっぱりちょっとこう理解するに難しいというか、
うん、
もういろんな要素が絡んでるんで、
うん、
入りにくい部分あると思うんですけど、
うん、
やっぱアルザスのピノノワール僕個人的にすごくこう親しい感じで好きですけどね。
この方アルザスのリースリングが好きっていうの
か。ああ、じゃあ飲まれてるはずよね。
飲まれてるんかな。
うん。
だから意外に飲んでへんかもしれんけど。僕のイメージですよ、うん、僕のイメージはピノノワールってなんとなく熟成させた方がいいみたいな、
うんうんうん、
それは合ってます。
もちろん。
だから例えば今2024年ですけど、
うん、
2023年とか2022年のピノノワールはちょっと早すぎるみたいな、
うんうんうんうん、
だからちょっと古い方がいいんちゃう？
そう、そういう意味ではアルザスのグランクリューとかでもやっぱブルゴーニュと比べて結構早い段階で結構ピークに持ってきてくれるので、
うん、
そういう意味では親しみやすさあるんですよね。
ああ、だからアルザスの方がどっちかやったら早く飲む傾向にある。
そう、もうギシギシで飲めないっていうことはないんですよね。
うーん、
そういう意味で僕ね、ついこの間も22年のグランクリュー、
うん、
まあ、特急の畑のアルザスの、
うん、
ピノノワール飲んだんですよ、
うん、
もうすごく美味しくて、
うん、
もうまあもっと先もまだまだいきますけど、
うん、
今飲んでも十分美味しい感じだったんですね。
うん、
それってやっぱブルゴーニュのグランクリューにはなかなか、今まあ醸造の技術もねすごく発展してるので、
うん、
今飲んでももちろん飲めるものもたくさんあると思うんですけど、
うん、
やっぱもう今飲むより絶対先やなって思うことが、
あ、
まあほぼ大半だと思うんですよ。
だからブルゴーニュは結構寝かした方がいいというか、もう寝かすんが当たり前みたいな、
うん、まあそうですね、まあその進化を発揮してくれる場合が多いですよね。
あ、だからひょっとしてこのトーキーさんの言ってる、まあ当たり外れがあって外れが多いっていうおっしゃってますけど、
その外れをね、どういう感じなのかちょっと聞きたい部分ありますけどね。
でこれひょっとしたら早飲みなだけかもしれんね。
うん、まだねそのピークに持っていってないっていうか、
うん、
もう多分、まあ、もしくは枯れてるというか、もう、
ね、あ
ーピーク終わって、まあけど今の、まあ、ナチュラルワインとか飲まれてるんやったら、
うん、
結構早く飲んでしまってることの方が多いんじゃないかな。
うん、どっちかなんですけど、おそらくどちらが多いっつったら早飲みの方が多いやろ、
うん、と思う。
なかなかそんな10年前のヴィンテージとかね、
うん、
そんないっぱい持ってるわけじゃないやろし。
そうやね、一般的に言うとやっぱり早飲み傾向じゃないかな。
そのピノノワールに関してはその飲む時期とかヴィンテージとか見てみるといいかもしれんね。じゃあ
そうですね、あとまあね、場所いろいろピノノワールって作られてるじゃないですか、
うん、
例えばどこかな、ニュージーランド。
あ、ニュージーランドもありそう
ですね、とかもねあると思うんですよ、
うん、
もっと軽やかで、
うん、
あとはどこやろ、まあいろいろあると思うんですよね、
うん、
ただ今日あのピノノワールってすごいこう繊細で、
うん、
その栽培するにもすごい難しいとは言われてるみたいですけどね、
うん、
皮も薄くて小粒でみたいな。
へえ、ピノノワールって特集しましたっけ？
知っ ってるんじゃないですか。
品種でどっかで扱ってるか。
うん、ピノノワールやからね、やってると思いますよ。
まあでもなんか今度そういう飲み比べとかやってもいいかもね。
そうですね。
まあ世界のピノノワールみたいな感じで、同じ品種縛りで飲み比べてみるみたいな、ね、はい、まあそんな感じもお送りできたらと。
はい、
トーキーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、っていう感じでね、
はい、
いろいろお送りしてきましたけどね、うん、駅伝ってあるじゃないですか。
お、はいはいはい。
年末とか特に冬、うん、今ぐらいの時期かな、よくやってる。でなんか京都ようやってる、
はい、
で僕の住んでるところ駅伝コースなんですよ。
はい、まさにその日あのね、昼まで飲んでた時があって、
おう、
あるお店にいたんですけど、
うん、
お店の扉を開けたらその目の前に走ってました。
あ、何駅で？
女子駅で。
女子の何？
あれあれですよ、しんちゃんの、家の前も通るやつです。
そうそうそうそう、いや全部通るんだよね。
あ、そう
全部通るから。この間やってたんはなんとか杯みたいな。
あ、もうこの間ですよ、
プロのやつやけど。
あ、プロのやつなんや。
でその前にやってたんは、
はいはい、
年末やってたんはあの高校女子駅で。
あ、それかも。女性ばっかりでした。
あ、若い女性ばっかり。
そうそう。
あ、それの話を今しようとしてるんですよ。
あ、そうなの。
見ました。
パッて見てもうベロベロやったからちゃんと見れてへんけど、まあ何回か見ました、何人か見ました。
はいはいはい。あれね、駅伝って今までは僕家近いからたまにあるんですよ、こう、
はいはい、
あ、渡れへんみたいな、結構渡れへん
ね。そうやね、交通規制もな、
3,40 分渡れへんから、
はいはいはい、
もうずっと待たなあかんねんけど、うん、まあ僕渡りたかったんやけど、うん、もうええかん思って。
車乗ってたん？
あ、自転車で。
自転車で。
で、うん、もう諦めて、もうここまで来たら見たろう。
あ、ポジティブに捉えたや
そうそうそうそうそう。で見てたら、うん、すごいみんなこうやっぱ高校生やから、うん、もうキラキラしてて、
キラキラしとんな、
もうキラキラしてる。でも全生命、
うん、
全エネルギーをその走りに込めてるわけよ。
もういらんことは考えず
に。そうで次の、バトンを渡すために、うんうん、もう必死で話してて、うん、でみんなも頑張れみたいな、
うんうん、言ってんな。
でなんか俺も途中でも応援したいなってきて、うん、頑張れみたいな感じでこう言うてて、
はい、
で帰ってからね、また続きが気になったから、
うん、
テレビでこう見てたんですよ、
うん、
でね、そのチームに走ってた、うん、ケニア人のね、留学生で、うん、カリバ・カロラインっていう選手がいて、
うん、
でアンカーやったんですけど、で神村学院っていうところのアンカーで、
もう名前からして速そうやん。
そう、カリバ・カロライン選手、
めちゃめちゃ速いやん。
めちゃくちゃ速いねんけど、何位やったかな、とりあえずね、あの1位ではなくて、
うん、
2位か3位ぐらいやったんですよ、
はいはいはい、
バトンもらった時にね、うん、でそっからずっとまあどんどん追い上げてきてんけど、うん、実はこの選手の前に、うん、同じ神村学院にバイレシンシアさんっていう先輩がいてんな、
う
ん、それもケニア人、
ケニア人
留学生で、
なんかケニアの人ってめっちゃマラソン早いイメージがあるんだけど。
あ、そうそうそう、
ね、
あの多分子供の頃からずっと走ってる。
あ、そうかそうか。
私とかで、
うん、
だから学校行くのに片道20キロとかそんな走ってる。
うえ走らざるを得へんよね。
そうそうそう
そう、なると。
でまあそれで留学生の先輩で同じ遠く離れた異国の地で過ごしてる、うん、まあシンシアさんって先輩がいて、
はいはいはい、
その先輩がね、駅伝引退してから、
うん、
まあ、世話係みたいな感じで、うん、そのチームに残ってて、ね、
うんうんうん、
でまあもちろんこのカロライン選手ともこう交流があって、うん、
なるほど。
でその先輩が2024年で去年なんで、うん、あの2023年の春に、うん、あの亡くなられたんです。
え、そう。
19歳だから。
わかんや。
あの脳腫瘍ができて、でちょっともう先はもう長くないって言われたらしくて、で日本で治療しててんけど、結局最終的に亡くなられて、でその直前かな、監督が会いに行ってね、そのシンシアさんに、あのカロライン選手のこと気にしてたからビデオメッセージを取って、カロライン選手に向けて、まあ走りこうして、まああの次の大会頑張ってねみたいな感じの、でその思いを受けてカロライン選手アンカー、
はあ、
2位か3位、
はい、
走って、
え、バトンを受け渡しされた時は2位か3位やった。
2位か3位、うん、もうちょっと下やったかもしれない。
あ、
そこはっきり覚えてないですけど、
はいはいはい、
でどんどんどんどん縮めていって、うん、 で一番最後は錦織峡谷球場っていう、
そうですね、最後ね、
あのトラックに入るじゃないですか、
ゴール地点ですね、はい、
トラックに入った時点でまだ2位やね、
おい、
で前に選手に、
おい、もう近いんや、
近いね、あとまあ何メーターかみたいな、うんうんうん、でぐんぐんぐんぐん間が迫っていって、うん、最後の残り5メーターぐらいかな、
うん、追い詰めたや
つ、抜いて、
抜いた、
で1位になって、
うー、すげえ、
1秒差もないぐらい
ドラマティックな展開やねん、
そうでカロライン選手率いるというか、カロライン選手がいる神村学院、うん、そのシンシアさんが、うん、面倒見てたというか、うん、世話係でいたチームが優勝した、うん、っていうすごいドラマやろ、
すごいね、
でそれを、うん、まあ、今僕は生で見たっていう話を、うん、しよう思ったら、うん、くしくもよしき君も見てた、
見てましたね
ベロベロのよしき君、
かなりちょっと湾曲した目線で見てましたけど視点合ってたのかどうかみたいな、
いやそっからなんか、はい、高校駅伝とか高校野球とかもなんであんなみんな必死なのかなと思ったけど、うん、ちょっと分かる気がしてきて、
いやもうね、うん、必死やったもんな、
そう、全て人生の何もかも全てをそこにかけてるっていうか、うんうんうん、それをかけて走ってるっていう、
僕も酔いながらですけど俺何してんやろっていうのもあったけどね確かに今思い返してみれば、
応援してる人も見てたらちょっとおもろくて、うん、なんかおっちゃんとかでね、うんうんうん、こういて、はい、なんかタイムとか持ってるんかなんか分からんけど、うん、2秒遅れまだいけるぞトラック、うん、まだ2秒遅れやからまだなんとかのメーターなら何やんやおいみたいな感じ
で、コーチでしょそれ、
コーチかなと思ってたんか、うんうん、あの人コーチなんかなと思って見てたら、うんうん、全選手に言うてんのよ
あ、そん趣味で
趣味で
やられてる、
そう、
あーなるほど、
で多分またガーって言うて、うん、次の地点に移動すんじゃろうね、自転車かなんか、はいはいはい、バイクか分からんけど、はいはい、ですごいなんかそれはそれでそこに人生をかけてるおっちゃんもいて
まあドラマがね、いろいろ
ドラマがあって、なんかいろんな視点があるから、なんか駅伝って今までそんなにこう着目 してるというか、
はいはい、
まあ、じっくり見たことなかったけど、うん、またちょっと今度見てみようかなと思って、
いやね、
はい、っていう感じでね、はい、2024年、はい、1回目のお便り会ですけども、うん、皆様からのお便りあってのワインの輪、お便りの送り方がワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがあります、そちらにお便りフォームがありますので、そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それでよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインはマラトン
ワインはマラトン、
はい、
マラトン、
はい、
どういうこと。
確かフランス語ではね、マラソンのことマラトンっていう、
フランス語でマラトンっていう、
そうなんですよ、はい、
ワインはマラトン、
マラトン
駅伝じゃないね、
違うワインは駅伝言うたらもう今のままじゃないですか
今のまま
いつもそんな今のままやけどどうですかマラトン。
でもね、なんかイメージ的には駅伝とかバトンをつないでいくイメージの方がワインには近いかな。
ワインはバトン、
うん、バトンは言うてる、
言うてるよな、
言うてる
言うてる言うてる、
でワインは駅伝言うてへんから、
言うてへんの、
はい、本年一発目は、
はい、
ワインはマラトン、
はい
はい、という感じで、はい、次回は新月か満月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それで皆さん、ごきげんよう、
ごきげんよう。